けてまで私に教えてくれてたんじゃないだろうかってそう思えるようになりました。でもね、決定的に私が母をどんなことがあってもありがとうございます言えるようになったのはものすごく逆説的な行為からでした。年を取るとだんだん自分の下の世話は一人しかさせないんですね。お仕事忙しい中で1週間お風呂に入れてない服だけだったということで、今日は入れなきゃいけない、でも先が忙しいからということで、後ろからこう手を入れてお腹でもしながら、はい、お母さん体育の時間って言ってお風呂に入れるのがその時の習慣だったんですね。お母さん今日忙しいっちゃけんね、ちょっと早く急ごう ね今日はね早く入らないかんと、最初は諭してるつもりがだんだんもぞもぞする母にイライラが募りましてね、湯船につけた時に母に向かってお湯かけた、早くしてって言ったじゃない、すると母が親に向かって何するねって言われました。私は次に手がまた何さと母の顔にまたお湯をかけたその時、本当悟りですよね。これ小さな、ああこうして人にすり向けて自分自身を深く拒否してるだけに過ぎないと思ったんです。自分を抱きしめられない、自分を愛せないことを人にすり向けてるだけに過ぎないと思って、もう母を抱きしめてごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさい、もう本当に泣きました。それからというもの、壁にうんちがつこうと何しようと平気、もう愛おしくて愛おしくて、もうかわいくてかわいくて、ありがとうございますありがとうございます。もうマザーテレサ様のボランティアに行かせていただいた時もみんなもうおえおえってくることでね、食欲なくすんですが、なんとお腹も壊さず3キロ太って帰ってきたたくましいといえばそうなんですが、ちっともたくましくなかった私が気がついたら、なんかたくましいエネルギーが天からやってきてるような、そんななんかこともある。でも日頃はまだ気弱ですけどね。でもそんな母との行き先の中でね、私はこのありがとうに出会っていけたんだと思うんですね。なんか今日母の話をするとね涙が出るけど、最後までね母が教育してくれたのはとらわれないこだわらないということなんですよ。ちょうどね朝方私集中的に寝る癖があったので、夜中2回おしめ替えますから、ちょっと結構浅くしか眠れないということもあって、で朝ちょっといつも通り起きてきて、お手伝いさんが来てくださってる時間だからと思って朝安心して寝てるわけで、起きてきてお手伝いさんに今日どうでした、おばあちゃん大丈夫って言ったら、うん、なんかことって言いましたけど大丈夫と思いますとか言ってたから、えことって言ってた。ガッとドアを開けますとね、ポータブルトイレがベッドの横に置いてあるんです。そこに行こうとして行けなくて、お尻丸出しでもう手も足も冷たくなってベッドの下にへなってるんですよ。もうとにかくガタガタガタガタガタガタガタ、母が震えてるわけです。びっくりしてそのおばちゃんと一緒に連れて行って温かくして、ごめんごめんごめん悪かったねとかなんか言いながらも連れて行って椅子に座らせた。するとすかさずお手伝いさんが母の、しゃがみ込んでね、母の目を見上げながら、おばあちゃんもうごめんね、私が気づかんでね、ごめんねってもう一生懸命謝ってらっしゃるんですよ。うわー、他人で赤の他人でありながら真剣に、しかも痴呆症の相手にね謝れるなんてすごいなって、もうえらい感動して、なんて美しいんだろうって、それをまたね責めることもなく母は慈愛の目でこうしてねおばちゃんを見つめてるわけですよ。美しいなと思ってね、つい目からもう本当に涙ばっかこぼれ落ちようとした瞬間ですよ、母がおばちゃんの顔を見てなんて言ったと思います、ごめんねおばあちゃん、おばあちゃんごめんねって言って、母がじーっと見て一言、あんた眉毛描いとろうあんた眉毛描いとろう、もうびっくりしてもうハラハラしてハラハラ私をほっといてあんたたちは何してるのとかね、過去に一切とらわれてない、ただ目を細めて眉をこんなにしながら謝ってるおばちゃんの眉毛が興味があったのもっと今に生きてるなと思うのはね、爪を切ってた時ですよ、痛いって言ったんですね。そんなリアルタイムで痛みは来ませんからこっちには。ところがほどなく血が出始めてね、悪かったと思って私ごめんごめんお母さん悪かったねって言ったらね、なんて言ったか、どこが違う、痛かったろって言ったんですね。そしたらどこがもう痛い瞬間は痛いんだけど、血が出てる時はどこが痛いのって ある時心臓停止で運ばれて夜にも行ってその日に帰ってこれたんです。入院もせずに。珍しいなと思って次の朝カタコトカタコトまた杖の音がして慌てて心配で、お母さん何しようね、起きたらいかん起きたらいかん、昨日ね心臓停止までしたんよって言ったら、ほう私がね救急車で運ばれたんよ、考えもつかんねところでお母さん動き回って大丈夫ねって言ったら、私はどこもどうもないって言うんですね。それがうちのオフィスで流行しましてね、なんかあった時、おう私がね考えもつかんねえ、私はどこもどうもない、そうするとみんなも気が抜けちゃって責める気にもなれないというね、ことごとくリアルタイムなんですよ。ボケっていうのは同じことを繰り返す、そうでしょうか、逆だと思います。過去にとらわれてる私たちがいるからです。一瞬一瞬ありがとうで受け止める心があれば、それは同じことを言ってるわけじゃなくて、また新たな言葉として響いてくるんじゃないだろうか。地方の方ってなんかそういうことを教えてくださる。そして地方は寂しくなるからって、確かに私もその平成元年に家を建て替えるとき半年だけ父と母と別れて仮住まいをそのしたわけですから、その時の半年間が寂しかったと言えるかもしれない。その後からボケ始めましたから。でもそれだけじゃなくてね、考えようによっては最後の観音業じゃないかなと、つまり導いてくれるんですね、後に残す人にいろんなことを教えてくれるんですね、今ここに生きるということ。なんか禅の教えかなんかお坊さんの教えであるんですよね、修行中の二人の僧侶のところにね、大きな川があって川を渡ろうとしたら美しい乙女が渡れなくておろおろおろおろしてるわけです。一人の僧侶はその娘を肩車して川向こうまで渡してあげるんですね。すごく喜ばれるわけですが、また再び修行が続いて死のもとに行った時に、外交一番にもう一人の僧侶が言うんです。死よ、この者は修行中の身でありながら若い娘の、手助けとは言いながら、ね、触りましたってね。そしたらね、死が何て言ったか、修行不足はお前じゃないか、その人は困った人をね助けてあげて、その川向こうで彼女を下ろしたところでもうその思いは落としてきているのに、お前は私のところに来るまで引きずってきたではないかって。だからこだわらないということにこだわった私たち、何か一つこれでもいいよって自分で許せてるようだけれども、人と比較の中に生きてる私たち、たくさんたくさんあるんだけども、それが丸ごと人間らしくていいよねって。だから私は人はつまずいた数だけ優しくなれるっていう本を書きました。でいろんなつまずきに対して2ページちょっとでこう私は運転してみたいっていうことを書いてるだけの本なんですけど、その中に悪い癖が治らないんですっていうのがあるんですね。その時に私はこう書きました。悪い癖が1回出たら3回いいことしましょうって。悪い癖のおかげで3回のいいことがとっても謙虚に光るんじゃないでしょうか。なぜならばしてやってるんだどうじゃなくて、させていただく精神ですよね。じゃあ悪い癖っていうのは大変なありがとうおかげさまじゃないでしょうか。させていただく精神に切り替えることができます。だからよく悪い癖が出て自分を許せない人がいる、またありがとうできなきゃいけないのに反対のこと言ってしまった、ダメだダメだダメだって落ち込んでね、五段活用で落ち込む人がいますけど、そういう時はね、また悪い癖が出た私ってかわいい自分を認めてあげることじゃないでしょうか。それでいいんだよって、きっと宇宙神様は許してくださっているにもかかわらず、神様の許しを私たちが受け止めることがまたできない時がある。なんか一瞬一瞬を受け止めるというありがとうおじさんのこの姿、私今日涙が出てね、おじさん泣いたことありますかとか聞きながら私が泣いてる本当に泣きべそちゃんなんですけども、でも今日ここでまた七夕というタイトルのもとでね、8月の3日ね、蜂蜜の日にあえてこんな蜜のようなお話が蜜にできたという、ね、これからもっと蜜な話が始まるんじゃないかと思いますが、まだまだ言いたいことありますが、与えられた1時間ここでやってまいりましたね。今私が、ね、感じている言葉、守張でございます。守る、破る、離れる、 一郎選手によく例えますが、一郎さんは徹底的に基礎をやり続け、自分の限界を打ち破っていきました。しかし今バッターボックス、大リーグのあのバッターボックスに立った一郎さんは、聞くところによると8メートル上空に意識があるんだそうです。操り人形に過ぎないんだそうです。だから打てる。守、破、離、守るも破るも自分です。でもそれを離れるという境地もまたあるのかな。その位置からありがとうございますということがもし与えられたとしたら、きっとこんな幸せなことはないんじゃないでしょうか。初めての方に私は幸せというあのお話を一つだけさせてください。よろしいですか。はい、じゃあ山口さんの時間をちょっとだけいただきます。今日は10分プレゼントするよって言っていただいた10分間です。新幹線指定席を見て歩いてると、名古屋から博多に帰る時です。向こうにキラッと光る奥様がいて、とても気になったんです。おお素敵。よく見るとその気になった素敵な奥様の隣が私の席だったんです。やっと会釈をして座りました。20分ほど無言状態です。正式には私お弁当食べ続けてた時間なんですけどね食後にコーヒーが欲しくて、すいませんコーヒーください。すると横の感じの良かった奥様が唇を切られました。恐れ入りますが、私もコーヒーをいただけますか。もうゾクッとしましたね。第一印象がいい上にまた声がいい。根がインタビュアーです。昔から気がついた時にはもうインタビューに入っておりました。奥様どちらからお越しだったんですか。はい、私は千葉に住んでおります。主人が広島の支店長として単身赴任しておりますため、10日間ほど主人の世話に参りますという朝倉静子さんという方でした。いろんな会話を交わす中、あまりの奥様の笑顔の美しさに、ついインタビューらしからぬインタビューをしたんです。奥様、どうしてそんなに笑顔が素敵なんですか。とても答えにくいインタビューです。ところが奥様は見事に答えてくださいました。奥様、どうしてそんなに笑顔が素敵なんですか。まあありがとうございます。まず感謝、とっても嬉しいです。自己表現。しかも次、あなた様がそのように言ってくださるのであるならば、私の母の生き方が偉大でしたとおっしゃいました。お母様ってどんな生き方なさったんですか。はい、私の母は一生涯を通じ、たった二つのことだけをやり抜いて大往生した人間なんですよ。二つのことって何ですか。一つは朝起きて一番に自分の鏡を、ね、姿を自分に鏡に自分の姿を映し出してこう言うそうです。今日も一日この笑顔で頑張りましょう私さんってね、お約束するのが一つ。もう一つは一日何十回となく口癖をお持ちだったそうです。その口癖は、私は幸せ。娘も息子も喧嘩がなく育ち、理想的な結婚をし、立派なお子さんお孫さんが全員に誕生。一人の女性の生き様としてこんな理想的なことはないと思う。それもそのはず、おばあちゃん私は幸せとお念仏のように唱え続けた結果なんですね。おばあちゃんになるとだいたいご長男のお家に行く場合が多いですが、その方関係なく長男長女転々と巡るのが老後の暮らしぶりだったそうです。邪魔になるはずありません。ご長女さんのお家にはお舅さんお舅さんご主人側のお父さんお母さんいらっしゃるにもかかわらず、待ってたんですよおばあちゃん、洋館取って待ってましたよって迎え入れられる、喜ばれる。しかもいつもニコニコニコニコ、お孫さんのお人形さんの帽子かなんかこうして作ってあげながら、誰見るとなく、ああ私は幸せ、点々と作り物が残っていたそうです。自分から失礼しますってことはないそうです。ちゃんと兄弟から電話が、もしもしおばあちゃん、ずいぶん長いことそちらにいらっしゃるようですけど、そろそろうちに回ってもらえませんかねとお呼び出しがかかるなり、はいはい、点々と娘と息子のお家を巡るのが老後の暮らしぶりだったそうです。80歳おめでとう誕生日を迎えたすぐあと、初めてと言っていい入院でした。おばあちゃん入院だって。親戚一同連絡を取り合い、なんと2 日目にはベッドの周り中親戚だらけ、全国から駆けつけたそうです。おばあちゃんはとても嬉しそうでした。あー、よう来たな、よう来たな、あー私は幸せ、とこの言葉を最後に天井へ召されたんだそうです。天井から今バラの花が届きました。ありがとうございます。最後の言葉が私は幸せって、涙が止まらなかった、感動した。でも奇跡はその後また起きたんですって。息を引き取ったおばあちゃんの顔がどんどんどんどんピンクになり若くなり、観音様そっくりになった時、みんな手を合わせて、あのおばあちゃんのような顔で死にたい、だからあのおばあちゃんのような生き方をするのが私ども親戚一同の願いなのですよ。そう聞いた時、私はもう涙を止めることができませんでした。いろんなところでこの話をしてて、新潟で清水義治先生という町づくりの先生いらっしゃって、話をするととっても感動してくださって、純子さんよかったよ、感動したよ、男の方も感じられましたか、いやいい話だよね、僕小さい時親父とお風呂に入ってた時のことを思い出したんだ、それがどうしたんですか、いやあんまりお風呂が気持ちよくて親父が言う言葉が小さい時は嫌でね、なんとおっしゃったんですか、湯船に浸かりながらよく言ってたな、あー何枚だ何枚だ親父って真っ黒臭くてやだ、でもねそう思ってた僕が40を過ぎたら、親父が何も阿弥陀仏と言って入るお風呂の意味が分かるような気がしたんだ、分かるようになったんだよ、だけどね今南無阿弥陀仏といえば南無法蓮華経もあるじゃないか、宗教がある人もない人も誰にでも使える現代の念仏は、もしかしたら私は幸せかもしれないよって言われたんですね。この言葉を全世界に広げようって思って、私は幸せ、ありがたいことです、これは素晴らしい、良いことをしてくれました、よかったよかった、5つの合言葉を作りまして、それに作詞をし作曲をし振り付けをして CD を出しました。笑顔で幸せ3曲詰め合わせ、息は良い良い、私が怖いという CD です。で後で踊ります、みんなそれを踊り出してビデオ発売までしてるという変な集団なんですけど、なんかね、あなた変わってますねって言われたら最近言ってくださいね、まああなたまだ変わっていらっしゃらないですねってね、その変わってることが恥ずかしいことでも何でもなくて、本当にこうありがとうございますとか、私は幸せですとか、嬉しいとか楽しいとか、ニコニコしながら言える私がもしいたら、それはもう私を超えた神様の世界で遊ばせていただいてるんじゃないでしょうか。小さい時から神様が好きで好きで好きで好きで、もうお友達としか思えなかった福田純子が、今改めて神の偉大さに本当に尻込みした時代もありましたけど、改めて神様って私のそのものなんじゃないだろうかという気持ちがするようになりました。だから神がかるっていう言葉がありますけども、なんかね、神様と一緒にというのがね楽しいじゃないですか、お母さんと一緒みたいなね、そういう世界でね、なんか一緒に遊べたらいいなと、今日はありがとう村の皆さんと一緒にというね、楽しいひとときがこれから始まろうとしています。山口さんの時間10分取らせていただきました、分けていただいた時間ありがとうございます。そして今日多分バラの花が宮崎から届いたんだと思います。私は幸せって息を引き取ったっていうおばあちゃんの話の時にバラの花がここにやってきました。花って素敵ですよね。人間は忙しくてお葬式とか結婚式行けない人いるけど、お花はどんな時でも私たちのそばで黙って何かありがとうを伝えてくれてるような気がします。人類は花の心で救われる、私がグルタオーグ王霊華先生の言葉です。王先生教えてくださいました、先様の神の神を敬い心の輪、先様の神を敬い心の輪、皆一つ祈る心に隔てなし、皆一つ祈る心に隔てなし、心の時代は志、物の時代は物差し 祈りの時代がいよいよ始まったかなと。本当に何か花の心で祈り一筋に生きていけたらということで、ありがとう村にご縁をいただいたことを心からありがとうと思います。皆様どうもありがとうございました。
山本さん引き続いて50分が限度としてお願いします。でもあの時計で50分が限度で、
皆さん足お疲れでしょうから1回じゃ立ち上がってください。で軽く伸びを勝手にやってください。
ありがとうございます。いろいろ送っていただいてありがとうございます。あと味噌汁は何とか言われたのは、
はい、持って入られる予定でございます。
ありがとうございます非常にありがとうございます。今いろいろ
今日はあのサバ寿司とかアナゴ寿司とかサーモン寿司とか日本料理寺岡さんという福岡で有名な料理屋さんから こちらに寄付が入っております。
でそれはあの3種類あの、あの皆さんに行くのが、一つに切れ足切ってんのを真ん中切ってそれをあの2分の1本の中の8切れあるうちを半分にして16、1つがなってるんです。それを1つ取っていただくとちょうどあの3種類いただきますので。
うわ、3種類食べられるんですね。
3種類はあの、まあお気持ち一口一口という感じで、
ありがとうございます。
そういう感じになってますので、たくさんはあの2口はダメですか、1つこの S3 は皆さん一口
で、あの山級の花かつおさんからあの味噌汁が届くようになってます。あの社長が自ら今運んでくださってます。
ありがとうございます。であと50分まで山岸さんが続いてそのまま進めてさせていただいて、それから終わって食事の方になりますので、あの50分までお願いいたします。それじゃあお座りで
ありがとうございます。どうもありがとうございました。
福田純子さんの本当に素晴らしい話の後に私の話なんか非常につまらん話ですので、外出てもいいですし眠ってもいいですから、今日何をお話ししようかなと思ってるんですけど、まあたまたまね、ここバリアント村というのは、2000年という年ですね、今から2年の1月23日におじさん、ありがとうおじさんと私たち言ってますけども、出会ったわけですね。おじさんが初めて世の中へ、出られた日というかね、大津プリンスホテルというところへ来られたわけですけども、それ以来ずっとここ2年半、おじさん以外のところはちょっと行けないくらい、今毎週のようにですねこちらへこう来させていただいて、そしてまあ横でこうお話を皆さんとどんどんお聞きするということがずっと続いてるわけです。でそしてここでまた私自身も、日本ふるさとサイバー村というですね、これから来る新しい時代の、そういう私たちはどういうふうに、生きたらいいのかということをですね、具体的に進める、そういう一つのドームですけどもね、村づくり、そういう話もずっとここ、2年ぐらいさせていただいたわけですけども、そのことをですねちょっとおじさんのことも含めてですね話をしてみたいと思います。よろしくお願いします。私自身は初めての方もいらっしゃいますので、石川県の金沢市というところで、今から6年ぐらい前に会社を辞めまして、そして安らぎの村というネットワーク安らぎの村という村を作りました。そして何を始めたかというと、世の中にはですね、こういう福田純子先生のように、目覚めてですね、たくさんの方に光を届けている方がいらっしゃるわけです。そして一方ではこの資本主義社会の中でですね、一生懸命こうものづくりといいますか、 自分の生活を安定させるということ、あるいは日本を復興するというようなことで一生懸命働いている方も、まあ、大部分ですけどね、いらっしゃったわけです。ところが1990年のバブルの崩壊とともに、そういうものを、そういう価値というものをですね、ものを大量に生産して、大量に廃棄して、消費してですね、廃棄するという、そういう生活が、そういう価値というものはもう崩れていく時代を迎えたんですね。そうしたときに、私自身の中に、そういう仕事に、関わっていることにですね、非常に疑問を感じた時期が、4、5年続きまして、このままではいけないということで、96年に会社を辞めて、そういう安らぎの村という村を作ったわけです。で、何ができるか分かりませんでしたけども、通訳、こちらにいらっしゃるような先生を、約24、5人、お迎えして、そして皆さんにご案内して、聞いてもらったわけですね。でそれって皆さんも、まあ、もちろん経験あると思うんですけども、それぞれの国といいますかね、県で、その地域で、やっぱり同じようなことがあって、そういうセミナーに通われたと思うんです。一斉にここ5、6年、非常に速いスピードで、皆さんが本当のことに気づき出した時期だと思います。そして時代が変わっている、変わりつつあるということをはっきり自分の中に確信として持ってきておられると思います。そしてその変わり目に自分がじゃあどういうふうに関わっていくかということが、これからそれぞれの中に問われていくということだと思います。そこでですね、ありがとうございますということを60年間かけて、まあ、おじさん今年ちょうど去年ですけどね、12月23日60歳の還暦だったんですけども、まあ、60年間ずっとありがとうございますということを、実証されてきた生き方をされてたんですね。ありがとうございますということがどういうことなのかということを徹底して深めて、さらにその奥がもうまだまだあるということで、無限に無限にあるということで、まだまだ、今もですね、大体この場で祈る時間も、早い時は朝の2時頃からこちらで祈っておられますので、大体皆さんの前でお祈りする時間でも、6時間から7時間祈っていらっしゃるんですね。あとそれ以外の、夜もですね、ほとんど寝ないで、24時間プラスアルファでお祈りされるということですね。それをほとんどね、60年間それをやってこられたというふうに私は思うんです。ということは、私たちは今までは自分というものを、中心に、生きてきた。私がという、がとともに生きてきたと思います。私も実はちょうど19歳なんですけども、19歳の時に、まあ、心身症が原因で、禅寺へ行くことになったんですけど、道元さんの禅をそこで始めることになったんです。で、禅を始めるとですね、要するに頭を飛ばせとかですね、要するに首から下で生きろとかですね、そういうことを言うわけですね。だから何も自分の思いというものを捨てていく作業なんですね。そういうのをずっとよくわからんままに、まあ、今から考えれば、まあ、やがて1万時間近くやってるわけですね。だからといってどうということでもないんですけども、たまたまそういう経験が、ありがとうございますというおじさんに出会う縁を作ってくださったんじゃないかというふうに思います。要するに、ありがとうございますということは、思いというもの、自分がというもの、この思いの世界から完全に、そういう世界もあるんですね。自分が生きていくという世界もある。ところがもう一方ではそういう自分の、がというものを全部こう横に置いといて、全部こう生かされて生きると言いますか、まあ、宇宙の摂理に従ってただ自分というものを全部預けてしまって、そして感謝のみに生きるという、そういう生き方もある。この二つのうち私たちはその前者のですね、自分がというものを生きた時代が多分1990年までだったんじゃないかと。それからあとはやはりその自分がというものはどうもどこかで、壁に当たるらしいと。 ということを皆さんが気づいた。じゃあこれからそうでない方をしようという時に自分を取るわけですね。どんどん取っていく。過去にそういう生き方をされた方は、例えば三等家というね、俳人がいますけども、その方は、早稲田大学まで出られた方ですけども、全部妻子も捨ててですね、もちろん家も捨てて、ふるさとも捨てて、野垂れ死にをするようなその小食いをしながらですね、今日一日食べる分を物乞いをして、その分が満たされたらそこでパッとやめるということで、その日その日を全部預けて、その大自然といいますかね、天の摂理に預けてしまってずっと生きていく人です。そして詩を書いて俳句ですけど、ね、その俳句も松尾芭蕉のように五七五ではなくて不定形詩ですね、そういうのを書いていた方ですけど、あの方の生き方も完全に自分の計らいというものを捨てて、そして一生小食いをしながら放浪してですね、行くというそういう方されたんですね。で、それ昔は非常にそういうことをされる方いたんですけども、今の時代ですね、なんかね、そういうその三等家の生き方でなくてもですね、どうも皆さん自身の中に、自分の計らいを捨ててその天の理に従って生きよう、あるいは宇宙の法則に従って生きよう、あるいは神様がいて、その神様の自分はその道具となって使いとなって生きようというそういう思いを、私はその自分の使命を生きたいとか、あるいは天命を生きたいということを言われる方が非常にたくさん増えてきてるんですね。その時と同時に、おじさん自身がですね、ありがとうございますという言葉を持って直接神が自分の中へ入ってくると、あるいは自分の中の神が直接天とつながるということをおっしゃってるんですね。だからこれからは自分がというかはなくしてですね、自分の中にある本心の自分、元一つであった、我々はどこから来たのかということにもなるわけですけど、そういう本心の自分というものを生きる時代、それは取りも直さず神と宇宙の摂理と一つになっている、それイコール祈りということなんですけどね、命に乗るということです。イコール神と合一するということですね。それがこれからの生き方であるということを明確におっしゃってるわけですね。そしておっしゃることに対して皆さんが非常に多くの方が共鳴を受けられるわけですね。で、私も昨年の8月20日にですね、どう生きたらいいのっていう本を、作る提案をしたわけなんですけども、させていただいたわけなんですけども、ね、本を作るということについても誰も言い出さなかったもんですから、この本、このありがとうございますということを広めるということは、ありがとうシールを今までですね、過去あれ多分何千万という金額にすればですね、こちらの皆さんが配って、黙ってこうポストインしたりですね、駅に貼ったりしてきてるわけですけども、そういうもう隠れた徳といいますか、光をまくということをしてきたわけですけど、全国に非常にたくさんの方が行ってるわけですね。そういう一つの大きな基礎工事という言い方おかしいんですけども、種まきがあってですね、そしていよいよ今度具体的に、おじさんのテープがですね、出たりですね、したわけですね。テープも、このような先ほどのあの場面60分ですけども、あれを、1回としますとね、それがもう135回もあったんですね。で、その135回も全部ここへ来て一人一人みんな変わってますし、それからその縁も全部違ってるわけです。そしてそこから発せられる、質問に対しておじさんが即座にお答えしてるわけですね。で、その話の内容をずっとこう聞いているわけですけども、そうするとやはり、どうも本当に具体的にですね、人間と神がですね、つながってこれからいく、あるいはそうしないことには私たちは、 この地球を住めないとかにしてしまう、まあ住めないからそうなるということではなくて、むしろ神様というか宇宙のそういう大きな意志がですね、もうこれくらいでみんないいだろうと、もう散々自分の我を追求したし好き勝手やってきたんだから、これからはもっと、本物を目指そうだということを神自身が、どうも意志スイッチを入れたんじゃないか、いうふうに思うわけです。でそういうことを非常に感じるわけです。で多分そういうことを感じている皆さんもたくさんいらっしゃると思うんですけども、そういうことなんですね。そうした場合に私たちはどういう方法があるかということで全部求めてきた方がたくさんいるんです。私の友人でもですね、やはり、もうあらゆる宗教家はもちろん尋ねるんですけども、大概は宗教家には絶望といいますか希望を絶たれてですね、あとはもうインドの聖者とかですね、ヒマラヤとかですね、そういうところを尋ね歩いて、で最後に、おじさんに出会ったということで、もうこれはもう究極だという方がたくさんいらっしゃるんですね。それはやはり非常にシンプルなことなんですけども、私たち、まあ、外国の方はたまたま日本語を使わないもんですから、今の場合ちょっと置いといてですね、日本人の場合は日本語を使うということ、それからありがとうございますという言葉をよく知ってるわけですね、小さい時から。だからその言葉が、実は直接私たちの中へ神を下ろす、あるいは神とつながる大きなマスターキーだったということを、でこれはこの理屈側と分かったらですね、あとはもう実践するしかないんです。で実践は知らず知らずのうちに福田先生のようにされている方も いらっしゃったわけですけども、まあ、考えてみると、まあ、僕なんかもその6年前に会社を辞めるってことは、辞めてどうするのって、ルドーもあるし子供もいるし、どうやって生きていくのそれ全然分からないけども、とにかくなんか水と空気と食べ物があればいられるやと思って、飛び出したわけですけど、その時にすでにやっぱり何かこう任せるもの、結局私たちは生かされているんだという、その根本的なその宇宙に対する信頼があったからできたんじゃないか。もし自分がやらなきゃっていう思いがあったらそれはできなかったと思うんですね。だからそういうふうにして自分自身というものから、自分がというものから、その我の部分を取って直接本心の自分と神とつながる、宇宙の説とつながる、まあ、神という言葉がここでずっと通われている方は割と神という言葉の逆洗脳ができてですね、すんなり受け入れられるんですけども、まだその俗世間でいう神という言葉には例えば、ある宗教を活動されている方に神という話をするともうすぐものすごい反応を示されるわけですね。そんなような意味合いで、神とか宗教という言葉はある意味ではアレルギー性みたいになってますので、使いにくいんですけども、まあ、それで私は宇宙の摂理だとか、あるいは大自然だとか、そういう表現をするんですけども、もう教えとかそういうものを全部取っ払ってですね、全部フラットにして、直接縄文人がやってたように、大自然の山、森とかですね、それから生きとさ生きるものとかですね、そういうものと調和しながら生きる、そして最高に輝いて生きる、一瞬一瞬が一瞬一瞬、今さっき私一番最初に、今中の今ということをちょっと仏教の仏と一緒ですかってちょっと唐突な質問をしたかと思うんですけど、あれは永遠の今中の今という言葉が神道の中にあるんですけど、でこの言葉は今の一瞬、その一瞬の中にものすごい永遠があるということなんです。これは先日見ればありがとうございますということなんですけども、そのことはもうすでに禅の世界でもですね、道元さんあたりも言ってるわけです。消防源という中でそれは一瞬一瞬消えて一瞬一瞬創造されてるんです。ただ我々はそれこう時間軸で見てますから、なんか永続しているように見てますけども、一瞬にして終わって一瞬に作られている世界、一瞬一瞬をこう神は創造し続けている、神は創造し続けているというか、自分自身が 神と共にある時にそれを想像している世界。だから奇跡が起こるとかなんとかっていうことは自分自身あるいは神とつながった時の想像行為なんです。だから不思議なことがいっぱい起こるという時は自分と神がつながった時、そして自分が言葉を吐いたその言葉通りに物事が起こっていく。だから宇宙と、人との関係、宇宙と私と宇宙との関係しかないという、私というのは私の場合は私ですし、宮口さんの場合は宮口さんが私なんですけど、私と宇宙との関係が、宇宙は全て私のためにこう演じてくれる、そういう番組にいるという、それが一瞬一瞬新たに、一瞬一瞬、今の一瞬一瞬は無限に輝いた状態として創造されている。その創造活動に我々は直接参加していくということ、そういう時代がこれから来る、あるいは今も来つつあるということだと思います。それをここにですね、135こういう場面を持って、そして全国から、今日も福岡の方から福島の方からたくさんの方が見えてますけども、もう県はですね、北海道、この間沖縄の方も来られましたから、全国もう49都道府県全部ほとんどの方が、来ない方はいないぐらい、人数にすればもう5000人以上の方が来ていらっしゃると思うんですけど、そういう方たちも本当その意識の中にですね、やはり、そういうのをどこかに感じてて、そしてありがとうございますというそういうキーワードを通してですね、直接自分と神とつながる行為を、もうすでに始めていると。それが祈り言葉なんですね。そういうことをどう生きたらいいのっていう本を作ることによって、もっと広めたい、広めたいっていうかね、もっと皆さんに伝わるといいなということで、作らせてもらったわけですけども、ところがあの本はなかなかね、出版社の方に僕は割と怠け者でしてですね、木の上に止まったらずっと一日動かずに言いたいタイプの人なもんですから、自分ではあんまり何もしたくなくて、誰かそのことに長けた人がですね、本の編集をしてくれればいいと思って、出版社の社長2人ぐらい、そういう紹介したりしたんですけど、どうも褒めてくださらないので、まあ、自分でやる羽目になったんですけども、それで1万部おじさんが作ってくれてくださってですね、そしてわずか3ヶ月で9千部という部数が出るんですね。で今も毎日20から30出てるわけですけど、でこれはどう考えてもね、やはり別に宣伝してるわけじゃないですからね、起こる現象ではないんです。やはり直接先ほど言いました宇宙のその大きな意志が働いてですね、ありがとうございますということを一人の、神様が作った人間の中にですね、一人一人に下ろしていこうという、そして気づいてもらおうということをゆっくりとしかも早くですね、進めてるんじゃないかというふうに思います。そして、私とか三村さんとか、まあ、こちらにいらっしゃる方も、多分そういうふうになっていくと思うんですけど、要するにそういうお手伝いをね、させてもらってるだけだと思う。で私とか三浦さんというのはほとんどあんまり自分で何かこう計画してやろうとかですね、何かこう頑張らなきゃとかですね、そういうもの一切なくて、その縁をまあ正しく大切にしてですね、今の出会った縁とかそういう一つ一つの縁を大切にして、そしてその中でやれることをやらせてもらおうというのはちょっとやってるわけですけど、そうすると、結局おじさんに使われてるわけですけど、おじさんが使ってるのか神さんが使ってるのか分かりませんけど、同じことだと思うんですけども、おじさんは魂も、肉体もないという言い方をされて、本心の自分だけであるという表現をされて、というのは二十歳の時に、自分の命も自分の肉体もね、それから思いも全部神様に預けるという決意をされて、そして3週間断食されて、あともう1週間だけ少し食べてということを、1年間、2年間、3年間と10年間続けられたんですね。徹底した感謝にやられたわけですね。そうして、いよいよ、時期を待ってたんじゃないかと思いますね。そして2000年になって、1月23日にですね、 私たちの前に現れたんじゃないかと思います。そしてそのテープをインタビューをしたというような形でですね、なったんですけども、聖官さんに次の日に届けたわけですね。で、聖官さんは聖官さんで、その7月19日にこちらへ、見えてるわけですけど、その時のインタビューのケースなんかもあったわけですけど、それはそれでちょっと事情があって今は公開してませんけども、いずれにしても縁を作ってくださったわけですね。それで聖官さんの本を縁でこちらへ来ることになった方もたくさんいらっしゃいます。これは先駆けとしてそういうもんじゃないかと思うんですね。で、多分これからたくさんの人が、福田純子さんもずっと前からですね、笑顔を通して、そして、私は幸せってことをで人間が本当に考えている存在であることをみんなに思い出してもらおうということで、ずいぶん早くから活躍されてるわけですけど、そういう方たちが声高にいたことをですね、今皆さん自身がそれぞれ使いとして動き出す時期に来たんじゃないかというふうに思います。で、私が言わなきゃいけないことは、ふるさとサイバー村という日本ふるさとサイバー村というですね、今村づくりをしているんです。それはどういうことかと言いますと、これからその今おじさんのこの祈りという祈りですね、この光ですね、光というもののネットワークですね、光のネットワークを作ろう、全日本に、全世界に。で、光のネットワークっていうことを作るためにはですね、結ぶということが必要ですね。それはだから道がないとできない。で、昔の道は、高速道路だったりですね、あるいは飛行機だったりしたわけですけど、それは物流、物を運ぶということで非常に大きな力になったんですけど、これからは私たちは物を運ぶんではなくて心を運ぶ、自分自身の意識を運ぶ、意識のネットワークですね、それも光の意識を運ぶというの、その道具として実はこれから情報時代ということが用意されている。2005年には3000万世帯に光のインターネット、光ファイバーですね、インターネットが敷かれるというふうに言われています。光までいかなくても今ADSL であるとか、あるいは、有線でつなぐ LAN とかですね、そういうものでつながれてます。一部都会なんかでは光ファイバーを使ってますけど、それでもって大量の私自身のいろんな宝物をですね、全国の私の友達とか、にこう発信できることになってるんですね。で、私は今金沢で安らぎの村という村を作ってますね。それはその中で、何を発信しているかというと、私自身の生き方と、それからおじさんに出会ったということと、それとありがとうございますということ、このことをこうホームページを作ってですね、そして村人になりませんかということで呼びかけています。で、特に呼びかけているわけでもないんですけど、勝手に、見に来られてですね、そして私が出しているその光とか、その波長に合う人がですね、トントンと、ノックしてですね、ID とパスワードを取られて中に入ってこられます。で、その人が昨年の12月1日からその村を作ったわけですけども、私は作れないんですけども、作ってくれる人がいたもんですから、そしたらもう232人の方が、入ってきてくれてたんですね。今まで全然知らない人が、そしてつながる。これって考えてみれば、やはり縁がないとそこへは来られないわけでしょうし、そして、何らかもう見えない世界のその意識というものがどこかで共鳴共振し合ってるから、だと思うんです。で、それがこれからどういうふうに発展するかは分かりません。ただですね、これからもっともっといろいろ難しい問題が出てきます。今ここへ集っている方とか、あるいは6年前からこうセミナーを受けてですね、こう人間はどこから来て何のために来てどこへ行くのかということを学んだ人たちは、むしろこれから時代の先駆けである意味では変わった人たちなんですね。で、あんまり 自分自身をもう5、6年前だとまだ出しちゃうと返事扱いされるからあんまり言わずにいた人、もっと前になるともう村八分されるから一切喋らないとかですね、そういう人だったわけ。ところがそういう人たちが今非常に多くなってきてですね、多分全国に30万以上いると思う、50万もいるんじゃないかと。そういう人たちが先駆けとしてまずそういう情報のその蓄積をですね、インターネットみたいなので作っていく。それあんまりその広く考えると分かりにくいんですけど、私自身は何をしたいのかというそのアンテナを立てるわけです。私はこういうことをこういう言い方をする、まあ福田純子さんはもう何年も前から私は笑顔で行きますということを言われて、それに共鳴される方が集まってきて、素晴らしい話を実践をされているということを感銘を受けたわけですけども、ぜひ福田さんにも参加していただきたいと思ってるんですけども、そういう日本ふるさとサイバー村という村がですね、今、これから、一番最初こうで話してくださった坂田道信さんももうじきオープンします。はがきを書くとこういうことがあるよというものから始まりますけども、だんだんだんだん育っています。そこに参加する人で、最初はそういうわずかなことかもしれませんけども、どんなことでも最初は一人から始まる、一人から始まっていくと思います。そしてある程度できてですね、いますから、今ね1年間この間新聞で出てましたけども、自殺する人が3万1000人ぐらいはですね、そのうち6848人ですかね、が40歳から50歳の要するに働き、要するに経済人です、働いてる人、要するに一家の大黒柱、その人たちが亡くなっている、自分で自分の命を絶っているというですね、まあ、これ現象として見た場合に、まあ不景気で、行き詰まってですね、まあ、どうしようもないからということなのかもしれませんけども、この状態は要するにその人たちは亡くなってますけども、それの何十倍何百倍という人がですね、それに近い思いをしてるんですよ。もう何もかも捨ててもう死んじゃいたいと思う人がいっぱいある。私は今まで、世のため人のため金のため、家族のためと思って働いてきたけども、結局はもう窓際だし会社は倒産するし、もう借金はたまるしということで、その価値観が完全に崩れているわけですね。で崩れてどうしようもない人たちが何万人何十万、場合によっては何百万といらっしゃるわけです。でその人たちが多分その今の光のネットワーク日本ふるさとサイバー村というのがですねできてて、皆さんのような方がもう全国にいっぱいいるということが分かるとですね、そこへこうアクセスする、それは直接インターネットで行くということよりもおそらく地図でこのありがとう村を知ったような形でですね、知ってそしてここを訪れるというような形で知っていく、そういう大きなきっかけ作りになるんだと。そのためにぜひ日本ふるさとサイバー村というものを、作らなきゃいけない、作ろうということで、これなかなかね去年の暮れぐらいから準備を始めて、暮れじゃないな、もっと前ですね、1月頃から始めてですね、そしてあとできるのかなと思ったらそんなに、簡単にできるものじゃなくて、今実質動いてるのが3つか4つぐらいですけども、でも予備って言いますかね、これからやろうと思ってる人はもう20村ぐらい村長もいますけども、そういうものが本当に必要な時にバッとできてきて、そして村人も増えてきます。そして自分自身が輝いて生きるという本当のことを知ってですね、そして本当の歴史も知って、で人間というものの可能性も知って、もう素晴らしい情報がたくさんあるけど、もう私も山崎さんも伝えきれないくらいたくさんあるんですけど、それを伝えようとすると、まあこういう場所で喋っても伝えきれないですから、なんかそういう自分の村を作ってですね、村にこう発信していこうということを皆さんがそれぞれが今からやり出すわけですし、もうすでにやり出している人もいるわけです。そして一人一人が輝いて生きる時代、本当の意味での世界維新ということが、起きてくると思います。でその中心としてこの間、これ高新納祭というのがあったんですけど、考え方ですよ、中心として このちょっと明日行くことになると思いますけども、堀高親王の御陵というようなところがあってですね、ここはやはりその謙虚なその宇宙のそういう摂理がですね直接降り立っているところなんですね。でそういうところを軸にして、どうもこの光のネットワークの平和運動がですね、そんな名前つけなくてもいいんですけども、要するにありがとうございますという感謝のグループがですね、全日本にそして全世界に広がっていくのではないかと。行くことによって、多くの人が自分今まで俺は何をやってたんだろうなということに気づいて、人生が非常に豊かにそして幸せで楽しいものになっていくと思います。もう非常に今 80% 以上の人はもうこの世限りというふうにスパンを切ってですね、そしてこれどれだけのことができるかということで、やってました。そして自分の囲いを作ってました。その囲いを全部取るような作業をこれから、していくことになるんじゃないかと思います。そのことができる、そのこと一切の教えとか一切の囲いというものを取り払うためにおじさんは存在しているんです。だから宗教というものも、先ほどどなたからちょっとお聞きしたんですけども、宗教というのは結局あの囲いがあるから、何かをこう縛られてしまうと、縛らないと組織はできないわけですから、その縛りがどうも自分というものを不自由にするという言い方をされてます。だからそんな縛りは全部取って、教えも全部取って、直接あの自分自身があの神様とつながる。でなんか神様とつながると大変なことに思ってるかもしれませんけども、結局はもともと私たちの元をたどってみれば、ね、直接神様と別れたものなんですよね。だから自分自身がなんかあの自分がというものをこう固めてみてますけども、自分がなんても本当はなくてですね、パーッと青空だけがあるわけです。その青空である自分を取り戻して、そして自由自在に、自由自的に最高の幸せで最高の笑顔で生きていく時代になると思います。そしてそのことをこれから、どういうやり方でやるかということを情報時代というものを踏まえてですね、そのインターネットというものを利用して各地に村を作っていこうという今運動をしているということです。その村づくりの一環におじさんも参加してくださっているということです。でその村を作ったからお金が儲かるとかそういうものではありません。みんながどうしたら幸せになるか、どうしたら直接あの宇宙とつながれるか、そういうことを、一つの情報ライブラリーとして作っている時間ですか。ちょっと飛び飛びの話になったかもしれませんけども、ご清聴ありがとうございます。